皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフイ日本語ラジオです。この放送ではファールンゴ音楽習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は同宗が病号の間を乗り越えるための手伝いについての悟りという内容です。それではお聞きください。同宗が病号の間を乗り越えるための手伝いについての悟り。文遼寧省のダファーデ氏。この半年間、現地では深刻な病号の火葬が現れる同宗が増え、いずれも長引き、中には急性力によって肉親を失ってしまった同宗もいました。私はこれらの同宗と接触している中で、いくつかの身にしみる体験がありますので、それを皆さんと交流したいと思います。1、観念を変えることが非常に重要である。ここで言っているいわゆる病号の観は、ダーファーデ氏は師父の法理からそれが病気ではないことを知っています。しかし実際には、同宗のために初少年を手伝っている同宗も含めて、多くの同宗が病気という観念を心の奥底から根本的に変えていないことに気づきました。肝の中にいる同宗の表面的な症状に言及するとき、一連の病名を思わず口に出す同宗が多くいます。高血圧、糖尿病、乳がん、胃がん、五十肩などをよく耳にしますが、病名を挙げてから急性力の迫害を認めず、初少年してそれを根絶しようというのです。ところが実はいかなることでもその背後の要素があり、同宗がその病名を口に出した以上、それを認めることになり、それを認めると同時に初少年をすることは、迫害を認める中で迫害に反対していることに等しいのです。肝の中にいる同宗の多くは、このような人間の観念が強く、体が辛くなると、頭が無意識に多くの常人の病名と結びつけてしまい、苦しめば苦しむほど心配になり、ついに常人の方法を用いていろいろと治療するのです。初少年に協力する同宗も、最初の自信満々な状態から焦るようになり、最後には責める気持ちや無力感に苛まれるようになります。時には双方とも内に向けて探すことを知っていますが、いくら探しても誰もこの小さなことに気づいていないことが分かりました。つまり、病名に対する執着と病名を認めていることです。2、法理をはっきり認識して初めて仮想を破ることができる。ミンフイネットの交流文章の中で、多くの同宗が病号の仮想という言葉を使っているのをよく見かけますが、この仮想という言葉はとても重要です。それは問題の本質と真相を表すだけでなく、肝の中にいる同宗にはっきりとした頭脳を保ち、他の空間の邪悪な要素を認識して解体し、考えの中で本当に否定するように喚起することができます。この病号の仮想を徹底的に取り除くために、ダファーデ氏は法をしっかりと学ばなければならず、法をはっきり理解できて初めて根本的に魔難から抜け出せるのです。実際、魔難の中にいる同宗と接触しているうちに、この同宗たちは法理が分かっておらず、学法が少なく、覚えていることも少なく、多くの同宗は論語さえ暗記できていないことに気づきました。魔難に遭うとき、頭の中から反映したのは法ではなく人間のものであり、自分の体に現れた仮想を真相として受け止めてしまい、それを認め、感じ取り、どのように内に向けて探すかを知らず、仕方なく受動的に苦痛に耐えるしかありません。3、魔難への執着を放下する。多くの同宗は魔難の中の同宗を助けるときによく次のことを経験します。それは、魔難の中の同宗に影響され、心が落ち着くことができず、 いつも同州のことが気になって、学法や連行するときでも同州のことを思い出したりして、初少年のときも疲れを感じたりすることです。これはすでに執着心が生まれ、心が動じていることを意味しており、注意を払う必要があります。早く調整しないと自分に問題が起きるだけでなく、旧勢力に利用されて、魔難の中の同州に対する迫害がさらにひどくなり、同州を助けるどころか、かえって害を与えることになります。理智の状態を保ち、同州への執着を捨ててこそ、同州を助けることができるのです。魔難の中の同州にしても、あるいは同州を助ける同州にしても、この仮想を重く見てはいけません。魔難を乗り越えられなかった同州のほとんどは、仮想を重く見すぎて崩下できないことが原因で乗り越えられませんでした。師父はジョアン・ファールンの中で、衆は己にありて、公は死にあり。絶えず執着心を取り除くことこそ人間の修練の過程のすべてです。もしあなたが病気のことばかり考えるその心を捨てられないのなら、我々は何もしてあげられないし、どうすることもできないということを強調しておきます。と何度も説かれています。ましてこの魔難はただの仮想に過ぎないからです。4. 心を鎮めて学法することが鍵である。実は魔難の中にいる同州にとって一番必要なのは、心を鎮めて学法できる環境であり、心を鎮めて学法することによって、自分の心身が法に溶け込むことができるのです。人が完全に法に溶け込むことができるなら、すべての正しくない要素を解体し、生命が法の中で消化することができます。私自身が関を乗り越える時に体験したことですが、毎日食事と睡眠以外の時間はすべて法を読み、法を聞き、法を暗記し、初少年と連行に使い、特に大量に法を学び、法を暗記し、すべての経文を一通り読み、初少年の回数を増やし、しかも質を確保しなければならず、手が倒れたり眠くなったりしてはいけません。眠いときは目を開けたまま少年を発し、しばらく持続すれば状態が良くなります。実際のところ心が静かになり、頭の中に法しかないとき、自分が空になり、周りのものが存在しなくなったような感覚を味わうことができ、仮想も消えていくはずです。5. 交流について。また、同州間の交流は、同州の少年を加持し、魔難に打ち勝つ自信をつけることにつながるはずです。ですから、交流に行く人は法理についてはっきり理解しなければならず、さもなければ良い効果が得られません。交流は形式的なものになってはいけません。交流の効果は人数と関係がないと思います。同州の家族の誤解や反感を招かないように、同州の環境や精神的な余裕を考慮し、一方的に押し付けてもいけません。私は大人数を避けた方がいいと思います。病院に行くか行かないかという敏感な問題については、交流に行く同州が勝手に決めてはいけません。ダーファーの中では病院に行ってはいけないという決まりがないので、行くか行かないかは本人次第です。と同州の家族に伝えると良いでしょう。病院に行ったことがあり、心理的負担が重い同州に対して、なおさら法理に基づいて交流し、同州に心理的負担を崩下させ、自信をつけさせてあげることがさらに重要だと思います。以上はあくまでも最近の個人の悟りであり、法にのっとっていないところがあれば、同州の慈悲なる指摘をお願いします。皆さん、いかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフイネットのウェブサイト jp.minghui.org まで。それでは今日のミンフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。